今から出てくるシンバルはドラムのことです。ここに訂正してお詫び申し上げます。
何なら僕言っていいですか、話したい話があるんです
よ。はい、いいですよ。
あのドラゴンボール知ってます？
ドラゴン知ってますよ。
細かいストーリーとか知ってます？
最初の方だけかな。
ピッコロ大魔王が出てきたぐらい知ってます？
ああ、なんとなく。
っていうか、まあ、そのピッコロ大魔王らへんでちょっと一個疑問点があるんですけど、
ほう、
もしこれ聞いてる人いて、答え知ってる人がいたらちょっと教えてほしいんですけど、
はい、
ピッコロ大魔王が、卵で産むんですよ、口から。
おお、ほうほう、なんか、そうやね、それはなんとなく分かるような気がする。
で、タンバリンっていうのと、
うん、
シンバルっていうのがいるんですよ。
はい。
で、タンバリンはクリリン殺したやつなんですよ。
ほう。
まあ、結構な強さ、
うん。
で、シンバルってやつもタンバリンよりも強くて、天津飯が全然勝てなかったやつなんですよ。
うん、
で、それって、もう、ブワって産むじゃないですか、卵ブワーンって産んで、
うんうん、
で、ペキペキペキってなって、で、もう、うん、シンバルっていうのが出てきて、
うん、
天津飯そいつにボコボコにされるんですけど、
うん。
で、最後、悟空が、ピッコロ大魔王を倒すときに、
うん、
あ、すいませんね、ドラゴンボールまだ見てない人、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、すいません。ネタバレになっちゃうんですけどね、ちょっとドラゴンボール。
はい、
悟空がその、ピッコロを倒すときに、
うん、
お腹を貫いて倒すんですよ。
うんうんうん、
唯一使える腕で、
うん、
こう相手の体を貫いて、ピッコロの体を貫いて勝つんですよね。
はいはいはいはいはい
はい、で勝ったぞーって言って、
うんうんうんうん、
だけどピッコロがこのままね、この、うん、魔の血をこう途絶えさせるわけにいかねえっつって、
うん、
最後卵を遠くの方に産み捨てるんですよね、
うん、
そのやっつけた後に、
はいはい、
死ぬ間際に、
うん、
でそいつがピキピキって生まれてきて、
うん、
なんかピッコロのちっちゃいピッコロみたいなのが出てきて、
うん、
デンデンみたいな感じのが出てきて、
うん、
なんか人間嫌い殺すみたいな感じで喋ってて、でそれで何年か後の天下一武道会に悟空が出てきた時に、
うん、
そいつが出てきて、
うん、
マジュニアって名前で出てきて、
うん、
ピッコロの生まれ変わりでそれで悟空とすごい勝負をするっていう話なんですよ。わかりました？
わかりました、わかりました。
ここで僕一個疑問点があるの分かります？今の話で。つっかかって
る。お腹を貫かれてるのに卵を産めるってこと？
うん、ああ、まあ、それもなかなかいい発想ですけど、僕はそこじゃないです。
うん、何や。
じゃあいいですか、言って。
はい。
タンバリンとかシンバルっていうのを産んだじゃないですか。
うん。
でも、産んだ直後にクリリン殺されてるし、天使がやられてるんですよ。
うん。
でも、その最後のやつ？生まれてきてなんかちっちゃいままで何年後かけて悟空を倒すってやつなんですよ、うん、
はいはいはい、
で結局悟空に負けちゃうんですね、それ、
うん、
でもですよ、
うん、
最初のシンバルとタンバリンはですよ、
うん、
生まれた直後にもうクリリン殺せるぐらいの強さあるんですよ、
うん、
そいつら成長した方がやばいんじゃないかなって思ってるんですよ、僕。だからそいつらを産んどくべきだったんじゃないかなっていう、そこでその自分の生まれ変わりみたいなの産まないで、そこでタンバリン、シンバル生まれて何年後かに悟空倒すみたいにしとけば、
うん、
多分悟空ボコボコにやられてたと思うんですよ、多分。それこそラディッツ倒して地球守っちゃうんじゃないかってぐらい、そいつらの方が強かったと思うんですよね、そいつの方が。
なるほどね。
うん。で、なんであんなちっちゃいのから産んじゃったのかなっていう。
出てきた直後に強かったのに。
そうそうそう、今まで2体はもう直後でクリリンと天津飯倒せるぐらい強さだったのに、
うん、
なんで最後の1匹だけちょっと万世型なんだよっていう、そこがちょっと疑問なんですよ。そこ早熟でよかったろっていう。
なるほどね、
うん、そこすげえ強いやつ産んどけよって思っちゃうんですよね。
そこは年月かけたんやみたいなね。
そう、そこ年月かけるんかいみたいなね。それが意味が分かんないですよ、ちょっと。
なるほどね。
はい
はい、じゃあ鳥山さんに手紙送っといてください。
鳥山覚えてないと思う。
だろうな。
泊まり系系バスロン
M ラジ
ー。はい、皆さんこんばんは、 M ラジーでーす。タクヤでーす。
ブライトでーす。
はい、今日もですね少し遅いので巻きでいきたいと思います。
ほいほいほい。
はい、この番組は今井正弘氏が発見か競走馬の法則である M の法則をもとにブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。そろそろメンクさんも加われたような感じです。今週も頑張っていきましょう。
ここメンクさんもう見ないで言えるって言ってましたもん。
言ってますしね、はい。
今度これ言うためだけに来てもらいましょうか。
そうしましょうか、
うん、予想とかはしなくていいんで。
そうですね、
はい。
はい、では今週ローズステークス頑張っていきましょう。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ、
はい、今週ですね第35回週刊賞トライアルローズステークスとなっております。昨年はですね、新ハライト、
うん、
ね、もうよいしょという感じで王者の力みたいな感じでねじ伏しましたけれども ね、
レベルが違ったって感じでしたね。
レベルが違ったって感じですね、
はい、
まさにその通りですね。では人気の方だけ村さんまたじゃあお願いします。
はい、じゃあ、予想図です。
はい、
1番人気は
うん
ファンディーナ3倍、2番人気、ね、
はいはい、
リスグラシュ 3.7 倍、
うん、
3番人気モズカッチャン 3.8 倍、
はあ、
変わったな。4番人気がミリッサ 7.4 倍、
ミリッサ、はいはい、
5番人気はレーヌミノル 8.4 倍、
うん、
以下10倍以上となってまして、うん、川北演歌 23.8、 カラクレナイ 23.9、ブラックスビーチ34と続いていきます。まあ5強争いみたいな
かな。
うん、
はい、じゃあ
行きましょう。
互いの本命いきましょうか。はい、こっちでいいか。いいですか。
はい、
はい、じゃあ本命いきます。せーの、ドン。うん、まあそうね、そっちでね。はい、お互い本命、出揃いました。ブラスさん本命からくれない、タクヤ本命ミスパンテールとなっております。人気はからくれないですか。
じゃあ
いきましょうか。はい、はい、
まあローエングリーン、アグネスタキヨン、
うん、
L 系か、まあ、LS 系かって感じですかね。
そうですね、
まあ外ズゴンタイプだと思ってまして、
はい、
要は揉まれなければ強くて、まあ、摩擦とかがない方がいいかなっていうタイプですね。
うん、
でまあフィリーズレビュー、まあ、これはポテンシャルで勝ったのはいいとして、その後のオカショー4着で、
うん、
これでもうポテンシャルは十分見せたと思いますので、
うん、もう あわよくは3着まであったからね。
ありましたからね。
あったからね。
危なかったな、うん、これ F にしてたな。
うん、
で NHK マイルカップは、ね、内枠代わりでまた後ろから行っちゃってっていうので、まあ、これはもうしょうがないというか、
うん、そうですね、
うん、疲労負けもあったと思うんで、
はい、
で休み明けで外枠 で、うん、でしかも阪神戦8、外枠そこそこちゃんとあの悪くはありませんので、差し馬にとっては、
うんうん、
なので、まあ、これでいいんじゃないかなっていう、
そうですね、
感じですね。
はい、
はい、
タクヤ対抗です。
はい、
うん、まあ、こっち褒めればよかったんやけども、多分これ村さん褒めそうかなと思ったんで、はい、2週連続被るもあれなんで。ちょっと僕ひねって、まあ、もう今言われた通り、ダウンの間隔を空けての、まあ、L っぽいタイプの馬で、一番人気からの急落と、でフリーズレビューである程度強さを見せて桜花賞でポテンシャルを完全に示したというタイプの馬なので、まあ、今回外枠で乗りやすくなりますし、まあ、安定ちょっと変わって若干下手くそは乗りますけれども
、はい、
まあまあまあまあまあまあこれでいいでしょうと僕も正直思います。
はい、
うん、ただやっぱりね、ちょっと細工しなきゃいけないかなと思った分、まあ、それでも人気こんだけは言ってるからいいか。
まあ、ズボンでいいですよね。まあ、もう届かなかったらしょうがないぐらいでいいです。
うん、ですね。まあ、一応、本命級の扱いでいいと思います。特にマイナス、特にマイナスでもないもんね。
ないと思いますけどね。
そうですね。
距離がもしかしたら長いとかぐらいですかね。
うん、でも非公開しいいんじゃない？
そうなんですよね。1600よりね、1800ぐらいの方が。
うん、帰っていいかもしれないですね。で、これ多分道割れもこなすしね。
そう、道割れもいいと思ったんですよ。
うん、でしょうね。これ多分道割れいいよね。
あの足来たんで。あれ多分道割れ的規制があったからなんとか4まで来たと思うんですよね。
ああ、おかしいね。
多分普通だったらもうちょっと負けてると思うんですよね。
うん。
あのストレス広がったと思うんで。
うん。はい。まあ、ほぼほぼ問題ないと思います。では僕、本命のミスパンテールですね。休み明け特注って言われている大和メジャーの、まあこれも、ダウンになって、まあ内目の、まあ L のタイプだと思うんですけども、疲労ストレスなければ、まあある程度内も割ってくれるタイプだと思いますんで、で、チューリップ賞2着、これが長期休み明けで、完全に隠れた中での、まあ、一発と、まあ、こんな感じのイメージで、今回乗ってくれれば、紛れがあるならこれかなって少し思ったので、一応これを本命にしてみて、からくれないとともに、二軸みたいなイメージでドンとやってみたかなと思います。ちょっとポテンシャルという意味ではまだ弱いかなと思うんやけれどもね。
僕、これ迷って切りましたね。
はい。
そうですね、本当に、ポテンシャルだけですね。
うん、
そこであんまないかなと思って切ったんですけど、
うん、
あとオークスがこれが一応交互のタイミングだったじゃないですか、丸×丸で。
ああ、そうですね。
で、一応前にも行ったじゃないですか、一度りかけて
行きましたね、
うん、それで1秒6で10着だったんで、うん、ちょっと負けすぎかなと思って。
そうよね。
まあ距離も長いとは思うんですけど、
うん、
で、一応チューリップ賞の時はあの12頭で外目の枠で着付けの C でっていうのが、まあ、割と全部ハマった感じがあったんですけど、今回18頭で内目の枠で割とがっつりした G2 になってるんで、
うんうん、
まあもうちょっと頭数が減ったりとかしないと厳しいかなと思って。
確かにそうだよね。
はい、
うん、
道悪はいいと思いますけどね。
そうですね。まあ大名はクリステスなんで、
だ終始つけたら7番手ぐらいなんですけど、まあ、
なるほどね。まあ、そこまではあれですもんね。
切りました。
はい。
はい。
では、対抗以下行きましょうか。
はい、行きましょう。
ひねってる馬いる？
ひねってる馬は、こっからはあんまいないです。
あんまりいない。
あ、まあ、からくれないも別にひねってないのか。別、あの、世間一般的にはひねってる扱いかもしれないけど、
うん。
M 的には別にひねってないですもんね。
うん。
ひねった馬いないですね、じゃあ。
なるほどね。
今回は。いや、ちょっと、里のアリシアとかね、言いたかったんですけど、
うん。
ひねった組だったら、
うん。
ちょっとやっぱ弱いかなと思っちゃって。あと、まあがっつり打ち入って、がっつり、ね、アップだし、と思って、うん。ちょっと L っぽい馬が多いなと思って、全体的に。
確かにな。
あとはもう、ポテンシャルがどの辺にあるかよくわからない馬が多くて、ちょっとリスキーかなと思って。
それも言
う
とね、
多分弱えしと思ってね。
うん。
そうなんで、まあまあ、あんまりだから、うん、ひねってないです。
よろしいですか？
いいですよ。
はい、行きましょう。せーの、ドン。はい、じゃあ発表していきます。ブラシさん対抗ミリスタ。黒三角、レーヌ・ミノル。イカ白三角に川北演歌、ファンディーナ・モズカッチャン。拓也の方が対抗からくれない。黒三角、ファンディーナ。以下レーヌミノル、クイーンマンボ、ブラックスビーチと、ちょっとリスグラッシュ悩んでます。
はい
はい。ではミリッサ行きましょう。
はい、ミリッサ。
うん、
ダイオメジャーシングスピールで、もういかにも道悪合いそうなタイプですね、
うん、
でダイオメジャー阪神1008すごい相性良くて、
うん、
で、まあ、今回マイク一度りかけられるかなと思ったんですけど、まあ、結構このまま豪快な馬で、シンバとかも強かったですけど、結構まくったりして意外と体力あるんですよね。
うん。
で、エルフィンとかももう、あの競馬した後に後方から行ったんで、あ、よく3まで来たなと思ってたんで、
うん、
で、チューリップも一応4。なんで、うん、まあ、そこまでポテンシャルがないってこともないだろうし、で、一応ここで条件戦連勝してきたんで、
うん。
で、まあ、2走前一応多頭数中枠も経験したんで、
うん。
他にそんないいのがいなかったんで、ここまで持ってきたって感じですかね。
うん、
はい、
これチューリップの後怪我やったっけ？そんなことないな。5月20日に使ってる
のか分かんないですね。何でしたっけ？
これでもなんか使わなかったのはいいよね。僕らこれな、実はね、なんやだな。これも言うまいよね。これ、落としたっていうわけじゃないんだけど、 ミスパンテールと比較したときに、こっちは格上げになって、向こうはダウンになっての休み明けやしなっていうのがちょっとあったんやわ、
はいはい、
で、その意味でちょっと評価は下げた、まあ、要は、そのチューリップの内容がいまいちやったかなっていう印象はちょっとあったんやわ、
はい、
だから、まあ、まあ、でもこの連勝で、やっぱりそれなりに格好を示していてるし、これ、新ハリーズなんで、シンハライトの下？
あ、そうです。シンハライトの下です。
シンハライトの下やな。そうだよね。
はい。
だから、まあ、もともとその、アダムスピーク、アダムスブリッジ、リラバティ、その辺の系統の方に行くのか、まあ、シンハライトはもうちょっと別格よね。まあ、でもこれもやっぱ来られるよね。可能性は全然あるよね。
まあ、1着1着って1番人気1着来てますからね。
そうですね、はい、まあ多分調子は悪くないでしょうしね、まあ、でいい具合で感覚も上げてますし、であとまあやっぱりお菓子をオークス使ってないの大きいかもしれないね、ここに来て、
はいはい、
うん、入れようかなでは、とりあえず僕でまずファンディーナ行きましょうか、
はい、
うん、まあこれね、村さんも白三角下から2番目になってんけども、どっちに転ぶかわからないよね。
そうなんです、 S っぽいんで
ね。ただ枠いいよね、
揉まれない方が良さそうですね。
良さそうですよね。だからまあスッと先手取られてってなると、まあ多分持ってるポテンシャルは多分ここでは全然上やと思うんで、リズムよく走られるとやっぱ怖いかなと思って、まあ一応1番人気なんですけど、3倍ちょっとですか。
3倍です。
ですよね。まあがっつり被ってるわけじゃないから、まあそれから考えたら、まあ、サツキショーで一番人気に指名されるよりかは、今回の方が楽なのかなとは思うので、まあちょっと切れないよね、さすがに。
うん。
どうですか？
今回、ミチュアルになるっていうので、ディープどうかなとか思ったんですけど、この馬だからその S っぽいんで、その1008とかがすごい合うタイプだと思うんですよね。なので、普通のディープっぽくないから逆に買いかなっていう。感じで打ちましたね。逃げてもいいと思うし、
まあ、そうだよね、やっぱその手があるもんな、このままとりあえず、
はい、スピードが全然違うんで、ちょっと他とは。
そうですね、
はい、
レイヌミノル、皆さんじゃ評価一つ上なんで、
これも、ダウン短縮休み明け大王メジャー、でオックスはまあ、あのタイミングだったら絶対、あのスローだったら絶対前行かなきゃいけないんですけど、まあ、中途半端な位置でかかりながら
そうだね、
まあまあリズムが完全崩れたんで、まあ前も言いましたけど、桜花賞はそのすごい S っぽいレースになったと思うんで、道あるである程度流れて、でフィリーズレビューとか1004とかでも来るような馬なんで、これも S 系だと思うんですけど、そういう馬はオークスで距離持たないんで、でましてやそれで控えちゃってるんで、これ完全に逆位置取りなんで、
うん、
はい、なんでこういうとやっぱ距離短くしてってっていう方がいいと思うんで、でまあ1008もちょっと若干長いかなと思うんですけど、まあ、前回が24使ってたっていうのと、あとこの馬はクイーンカップとかでもあんな東京のなんか上がり勝負にしちゃったレースとかでも4に来れるような馬なんでは
いはい、はい、
ポテンシャルは全然あると思うんですよね、その
そうね、
苦手なとこでも踏ん張るっていう
わかるわかる、
はい、なので1008で阪神で道あるになったら、もうダイヤメジャー待機シャトルなんで、道あるは絶対鬼なんで、なので、まあ、今回だったら別にスロー番手2番手ぐらいでも全然あのちょっとポテンシャル上かなみたいな、
そうですね、
はい、とは思いますね。
まあこれも舐められたよね、 8.4 倍ってね、
桜花賞馬ですからね、
まあ、僕もこれ一応4番手なんだけど、やっぱ切れなかったね。
むしろ合いますでしょ、ここは。
でしょうね、僕もそう思うかな、はい、これは距離で嫌われてるんであれば、まあ、まあ僕は別に問題ないかなと思ってたし、これがあの異世代間ならね、ちょっとあれなのかなと思ったけど、まあ世代間だし、ね、性別も同じ牝馬同士だから、まあそんなに気にせんでもいいかなと思うし、まあ枠も別に悪くないし、すっと今言われたみたいに2番手ぐらい取られたら、まあ普通に走られるかなって思うしね。やっぱ切りづらいね。川北インカ、
これもミチュアルでディープなんでどうしようか迷ったんですけど、一応アップのディープで、このままもともとポテンシャルすごいあったと思うんですよね。チューリップ賞僕本命打ってたかな、だった 本命か対抗か、ソウルの次かな、対抗ですね、
うん、
これが結構早めに行って、
うん、
もう目標になって刺されたみたいな感じだったんで、
うん、
でそこから逃げしかやってないですね、この馬。
そうなんですね。
でも絶対逃げ合わないと思うんだよな、この馬。俺、この馬、死っぽいと思ってるんで、逃げは合わないと思うんですよね。
うん。
逃げで走っちゃってるんですけど、
うん、
でも今回はある程度流れると見て、まあ、道荒もありますし、うん、ちょっと後ろに回ってくんないかなと思って、
うん、
まあ、ノリさんが。まあ、ノリさん
って、これも、
面白
い。これもでも、ええ馬よね。
いや、いい馬ですよ、これ。
うん、
で、桜花賞だって、結構早かったのに、
うん。
逃げて7着残ったじゃないですか。
そうそうそうそうそう、頑張ってるよね。
そうなんで、ポテンシャルはそこそこあると思うんで、
うん、
あとはうまく流れに乗ってみたいな。
うん、確かに確かに、はい、
で一応ディープで間隔空けて条件戦走った後に重賞なんで、
うん、うん、
まあその辺も面白いかなっていう。
うん、まあ悪くないよね。
はい、
うん、もうだから僕は単純にもう印回れなかったってことだね。
あ、
別に悪いことは思わへんし、うん、お菓子はやっぱりあのペースで逃げてやっぱり崩れてないからな、
はい、
うん、で間隔空けてもやっぱりしっかりと残、これ負けたレッドアバンスやろ、
はい、そうそうそうなんですよ、レッドアバンスなんでで
しょ、だからまあしゃあないよね、はい、
うん、
だからそれ割には頑張ってるなと思うし、やっぱり今よね、まあ、僕ちょっと1頭狙ったのがこれクイーンマンボ、
はいはい、
うん、なんだっけお父さん
マンハッタン
か、マンハッタンか、うん、のダート代わりかな、あ、じゃあ芝代わりかな、
はい、
一応まあ B 評価はされてたんやけど、まあこれ芝経験ないのかな、全く、
いや1回新馬戦、
あ、1回新馬戦あのかだけなんかな、まあちょっとさすがに戸惑うかもしれないかなと思ったんやけども、まあ道悪になるんであれば、まあ最内でこれ一応ルメルね、アドバイミヤビからまたこっちに戻ってきたので、まあこんだけ馬に人気ないんであれば一番人気から急落で乗りやすいのは乗りやすいと思うし、まあ紛れてごちゃごちゃっとしてくれればスピードにさえついていけたらまあなんとかなるかなという意味で一応評価はしてみました。これどうですか。
いやこれ迷ったんですけど、
うん、
血統的にも芝なんですけど、
うん、
この新馬戦のやっぱ11着、
うん、
これが気になっちゃって、
うん、
これがなかったら買ってるかもしれないんですけど、
うん、
あ、14着か、
14着か、
そうなんで、まあ大昔の話なんで、
ただもみくちゃにされるのはちょっと良くないかもしれないね、馬的に、
血統的にはそんな感じですよね。
ね、最内でっていうのが。あと、僕ちょっとさ、先にブラックスビーチ。
はい。
うん、まあだからディープ、なあ、ディープ狙うのどうなんかなと思ったんだけど、一応オークスは、まあ、疲労負け。でもやっぱ弱いか。
若干弱いかなと思いますね。
若干弱いか。そうやな、やっぱちょっと弱いかな。
じゃあ僕、オークス買ってたんで、
うん、
もうちょっとカッコつけて欲しかったっていうのが本音っちゃ本音。
そうだよね。僕、これ落とすわ。これ落として、ミリサにするわ。
大丈夫ですか、うん、人気ある方取っちゃって大丈夫ですか、
うん、これはちょっとやっぱり、ちょっとやっぱ弱いな。
かなと思って。一応カリビアンゴールドに買
ってる。
まあ
一応ね、カリビアンゴールド、そうそうそう、うん、それを抑えてるんで、うん、まあ、なんていうの、その、一戦切りやってる馬の下の、中のレベルの真ん中ら辺にはおるかなというぐらいなので、
はい、
うん、まあ紛れればって思うんやけども、まあ、今回のメンバーある程度揃って全部が全部、いや次が本番境に行ってて走れないのかっていうわけでどんなわけでもないからね、
うん、
やっぱりそれ考えるとちょっと厳しいかな、メリッサにします。
あ、いいんですね。
はい、いいです。
福永でいいんですね。
うん、福永の方にしときます。まあちょっと面白いかなと思ったんやけどね。まあ、一応ダウン、休み明けダウン。
そうですね。
まあ、ディープンとしては血を狙ってもいいタイミングかな、まあ、と思ったんだけど。
両方だったら買ってたかもしれないですけど。
うん。
一応だったらきついかな。まあ、キングマンボだから、まあまあ悪くないのかな、みたいな。
うん。
とか思ったけど。
モズカッチャン。
はい。
うん。
これ良くないですかね。
僕はね、これね、オトスさんはね、これ僕の中ではやっぱり一応 CK って見てるから。
だから逆に詰めた後の休み明けダメだろう
ってことですよ、ね、そうそうそう。僕は、そうね。うん。あの、もう一つ後の方がいいかなと思って。これの走り見てからかなと思って。
僕もね、これ、でも、ああ、でもこれいらないかな。逆に俺は。じゃ一応、オークスからの臨戦の馬で、オークス連帯した馬ってのは、まあまあ相性はいいんですけど。
いや、いい、そこなんよね。やっぱいいのよね、なんだかんだ言うても。
人気より走っちゃった馬がそんな良くないんですよね、オークスで。
うん、うん、うん。
オークスで人気より走って連帯した馬ってなると、
うん。
あの、ヌーボレコールとか2番人気1着から2番人気1着とか、ジェンティルドンナが3番人気1着から1番人気1着とか、
うん。
まあ、明らかにちょっと抜けてんなっていうとこは、いるんですけど、あとはまあ、ミッキークイーンが3番人気1着でオークス買った後に1番人気2着っていうのがあるんですけど、それ以外だと、名称マンボが4番人気4着で負けて、うん、エバーブロッサム2番人気14着で負けて、
うん、
エリンコート3番人気10着、トールポピー2番人気6着なんですよね。
結構負けてるね。
そう、オークスで人気より走っちゃった馬は。
うんうんうん、
だから、臨戦的にはエバーブロッサム5番人気2着の後に行って、で、当日2番人気っていう、まあこれが一番、過去の1008の時だと近いかなとは思うんですけど、
うん、
これも一応オークスね6番人気だったんで、
うん、
まだねその重賞で1番人気とかなってる馬じゃないんで、
そうでね、
ここで人気になった時にどうなるかなっていう、
うん、まあ、ちょっと過剰にはなってしまったよね、あのレムロが乗ることになってね、
はい、
うん、
これ切ろうかな、
ここ叩かれたかなと思ったけどな、
これ切るかもしれないです、
はい、
はい。逆に僕はその、うん、拓也さんが C って言ってたんで、
うん、
もうがっつり多頭数の内訳いいんじゃないかなと思ったんですよね。
まあそうね、それは、うん、僕も思ったんけど、ちょっと立ち上がり時間かかるかなと思ったんで、休み明けだけはハービンジャーでお願いしますみたいなね。
そしたら走っちゃいますけど。
走っちゃいますね。
はい。
そしたら、ここから先はちょっとまあもう軽く。よいしょ。リスグラッシュ。
はい。
どうしますかこれ。
僕はキリですね。
これやっぱ叩かれた方がいい。
これこそ C だと思うんで。
そうだね。これやっぱりチューリップとかの内容見てると、ちょっとそんな感じするよね。
これは現役でも屈指の C でしょうね。
そうだよね。だって桜花賞、あそこからグイッと来て、多くしんどいなっていう中でもやっぱり来てるって考えてやっぱ C よね。
やっぱチューリップの負け方が C っぽいと思うんですよね。
そうだよね。うん、立ち上がりそうです。確かに面白いね。
なんていうか、ノロノロっとしたっていうか、どっかさを見せたっていう。
うん。
ポテンシャルだけでなんとか3人は来ましたけど。
うん。
でもまあ、もっとどんどん C に特化してってるから、逆にもう、うん、ね、人気落ちての、みたいな、人気落ちての多頭数打ち上げみたいなのが一番やっぱベストだと思うんで。
うん。
でしかも本番やっぱり先にあるから、
そうですね、
ここは作ってこないでしょう。多分プラス10ぐらい出てきてほしいですけど、
うん、そうですね、
プラス10とか、まあ、下手したらプラス16とかでもいいですけど、
うん、
プラス10ぐらい出てきてもらって、本番2とか4とか絞って、
うん、
っていうのがまあベストでしょう。
ベストですね。
はい
はい、僕もそれが一番理想です。大外、
あ、これね、
うん、
これ迷ったんですけど、
うん、
一応クイーンステークスも頭数減ってダウンである程度前行ってっていうのがあったんで、
うん、
51キロってのがあったんで、
うん、
もうちょいカッコつけろって思ったんで、
そうですね、
だからいいやと思って、
うん、これは多分僕言ってたけど、純まだハービンジャー系やと思うんで、
はい、
その割にはダウン反応してなかったからね。
まあ穴人気したのがちょっとかわいそうだったんですけど、
うん、
でもまあ
ちょっとしんどいね、
1秒4は
うん、ちょっとしんどいね。
ちょっとしんどいかなっていう。
うん。じゃあまあ、ネクさん一応本命にしてたハローユニコーン。まあ一応忘れなくちゃ勝ち馬ですけど。
いや、これはもうどんくさすぎるんで。
はい。
まあいいでしょ、キリで。
いいですね。
短縮動向って馬じゃないでしょ、多分。
確かに確かに。
はい。距離伸びていいってタイプでしょうね。
うん。
はい。
では、僕が一頭気になる馬が実はいるんですね。収集入れなかったんですけど。
誰でしょう。
メイズ・オブ・オーナー。
ああ。これでも前走が休み明けの芝代わりの、
うん。
プラス14で、
うん。
人気落ちの、
うん。
ハーツなんで、
うん。
ここで来たからこれで終わりでいいんじゃないですか。
まずここがタイミングやったってことなのかな。
そうだと思いますよ。ダートから芝だったん で、うん、で間隔空けて距離延長のハーツだったんで、ここでいいんじゃないですか、これは。
なるほどね。
で今回短縮になっちゃうじゃないですか。
うん。
でそれで前走あの後方だったんで、
うん、
ついていけないと思いますけど。
そうだよね。これだからあのまあ札幌の芝っていうのもあったやろうし、まあその未勝利勝った時のまくっていったりっていうようなその活性みたいなものがあって、まあちょっと感覚かけて対応したのかなっていうふうに見るのか、なんていうの、集中力上げてきて11ときてもう一発格上げでっていうふうに見るのか、ちょっと悩んだよね。
はい。
あと気になる里のアリシアいいですか。
これはそう結構強い馬だと思ってるんですけどね、
うん、
ちょっと迷ったんですけどね、
うん、
切りました。
はい
はい、
そんな感じですかね。
そんなもんじゃないですかね。
はい、一応クラフトマンシップさんが直行で出てほしかったなって言ってた馬が一頭いるんですけども、名称おわら、
はあ、はあはあははあ、は、
うんうんうんうん、週刊賞直行してほしかったなっていうふうに言ってましたね。
あ、でも1000万したレビューは3勝なんですね、これ。
そうなんですよ。
結構すごいですね。
うん、
スイートピーもちょっと位置取り悪すぎですもんね。
そうですね、はい、悪すぎですもんね。
はい、あ、これあ、これでもちょっと面白いかもしれないですよ。小牧だし何も考えてないでしょうか、ね、後ろに回って気づいたら前が全部崩れてましたっつって、すげえ足みたいなのあるかもしれないですよ。あのペールギュントのデイリーハイみたいな感じで。
なるほどね。
はい。
そこはしっかりと放送するんじゃ
ない。はい、載せますけど。
今の面白い戦いに。
はい。え、どこが面白かったですか。
小牧だから何も考えてないでしょうし。
いや、小牧と田中勝原はもう競馬界バカ2大バカっていうことでね。
そうですね。
はい。あの CK で逃げるっていうのを基本僕はバカだと思ってるんで、CK で逃げた騎手のこと僕はずっと覚えてますんで。
はい。
はい。
じゃあ、あの、お二人の代表例を言ってください。
ローゼンクロイツ。の京都大商店。
はいはいはいはい。
つまり、展開入りで、開幕週だから逃げればいいだろうっていう、
うん、
その展開入りしか考えてないっていうタイプ。その馬のタイプどうじゃなくて、
うん。
うん。物理的に有利だから前に行くっていうことしか考えてないっていう。
じゃあ、価値は？
価値の場合は、あれですね、うん、だからその、1店舗待てばいいのに、早く行っちゃうっていうあらへんがちょっと頭悪い。
なるほどなるほど、
まあ、バランスオブゲームのことなんですけどね。バランスオブゲームの安田記念のことなんですけど、ね、
いや安田記念
バランスオブゲームの安田記念とバランスオブゲームの札幌記念のことなんですけど。
そうですね、
はい、
価値じゃなければ1個は取ってたかもしれないという噂もありますから、ね、
なんでファインモーション見ないでローエングリーンだけかわそうとしちゃうんかなっていう。普通後ろのファインの方を意識するだろうっていう。
そうやね、
なんでローエンの方を任しに行ってなんか負けちゃうのかなっていう。
そうです、
ね、ローエン一番人気じゃねえのに。ローエンが一番人気だったら分かりますけど、あれローエンを、ま、目標にしちゃうっていうのがダメなんですよね。
そうですね、完全に玉砕で言ってるような前からね。
はい、
はい、はい、じゃあお知らせじゃねえわ、なんだ、おさらいしましょうか。
おさらいしてください。
はい、ジョブラスさん本命からくれない太鼓ミリスタ、黒三角グレードミドルか、イカ川北演歌ファンディーナモズカちゃん、タクヤの方がちょっとひなりまして、本命ミスパンテール、対抗くれない、黒三角コンディーナ、イカレーヌミノル、クイーンマンボ、ブラック、違う、ミリサにしました。
はい。
はい。まあ、からくれないでいいかな。
いいと思うんですけどね、道悪だし。
そうね、そうね。僕もやっぱりこれかな。これ、今何番中出んのこれ。
これ、一応予想図だと 23.9 なんですよ。
あ、そうだ、あらもうこれ単でいいんでか。
いいんでか。え、田舎
っぺ田舎っぺ、23倍か、ね、これの単でいいのかな。
まあ多分当日15、14とか13とかになると思うんですけどね。
そう
だって言うても NHK まで一番人気ですからね。
そうよね。
そう、だからここまで落ちるってさすがに。
そうね。
だってここまで落としたら逆にその前回 NHK まで買ってたやつはバカっつってるようなもんじゃないですか。
そうよね。
そうでしょう、だって。だって、桜花賞7番人気だったのに、NHK まで1にしてるんですからね、
う
ん。
そうですね。
別に連帯もしてないのに、桜花賞。
ちなみに、桜花賞 NHK マイルからくれない買いましたか？
どっちも買ってない。
はい、ありがとうございます。僕もどっちも買ってません。
なぜならフィリーズレビューも買ってない。言っちゃえば万両賞も買ってない。全部買ってない。こういう馬は買いづらいんだって。
いや、でもさ、
はい。
いいんじゃないの？だって、桜花賞、フィリーズレビューはまあ、いいや、まだしゃあないやんか。
自分が F だからって。
だからしゃあないか。
俺も F だったけど。
そうそう。
フィリーズレビューの F レビューがもう F にしか見えないですからね。はい。
だって桜花賞 F にしたな、これな。
僕 F ですね。
そうやな。僕 NHK マイルこっち F やったっけ？黒船の方 F やったっけ？
いや、わかんないですね。どっちでしたっけ？僕 NHK マイルからくれない F だったと思いますね。
そうよね。これは勝ってはいけないタイミングよね、絶対に。
そうですね。2回激走した後に、
そうね。
人気してあげく、多頭数内枠に入るっていう。
内枠に入ったしね。
うん、はい。
だから、開けて人気こんだけ落ちたらやっぱタイミングだと思うしね。
いや、そう。ここだから揉まれて後のなんで、
うん、
外枠代わりで、でしかも広いコースでっていう。
そうやな。
いいじゃないですか。
はい。
はい。
拓也本命、からくれない。
最高。ちょっと待って。おい待てい何さっきなんかおさらい2回もやってんだよ。
まあまあ、単勝はもうミスパンテリもからくれないも両方とも買います。
あ、はい。
はい。今年のロードステックス、リスグラッシュに勝たれてひっくり返りましょう。
全然あるからね。
はい、
道ある内枠で集中力生かしちゃって、
そうやね、いきなり来られるみたいな。ではどうしますか。
もうエンディングはエンディングで、
エンディングでいいですか。はい、
エムラジ未公開ジングル、
僕福田が認めてるわけじゃないんだけど、
はい、
やっぱりいい商品に当たっとるの当たっとるやんかこいつ、
まあ、
だからこの馬自体はやっぱポテンはあんのかなと思うね。
福永が選んだからってことですか。
一応ええ商品は見とるやんか。
はい。
そやろ。で、その中チョイスをしてるわけやさかいに、もうこれでだってこの馬がヘボかったらもう何もかも殺さあかんようになってしまうさかいに。
だって後付けで俺はネウユニバースにも乗れたけど、レイシンチャンプが先約だから、しょうがなく乗ったって言ってましたもんね。俺はネウユニバースの方が強いって知ってたよ。だけど俺はレイシンチャンプに、ギリがあるから乗ったって。はい。
師匠に向かってなんてこと。
まあ、そうやな、そういう前例もあるから。夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう次のコーナー、
イエーイ、
イエーイ、
ジャスティス、
はい、はい、じゃあもう一つですね、
はい、
菊花賞トライアルですか。
セントライト記念、
セントライト記念、
セントライト記念のセントライト馬名だっていう風に分かってない人が意外といそう。
ああ、もうそうなん時代なのかな、
宝石みたいな、セントライトって宝石かなみたいな。
あ
ーローズ、宝石のレースでもありますもんね。サファイアステークスとか昔ありましたよね。
あったあったあった。今ダイヤモンドステークスあるの？
そう、ダイヤモンドステークスもあるしね、うん、そういう感じでセントライトっていうなんか、
そう
泣きずらずりみ
たいな。はい、はい、じゃあセントライト、
はい、
初代三冠馬ですか。
そうです、セントライト
ですね。じゃあ一頭ずつ行きますか。
アルアイン以外
これそっかそっか、これあれなんか月曜日なんか。
そうなんですよ、まだ枠出てないんですよ。
あ、枠も出てないのか、本当だね。
とりあえずクレッシェンドラブで、
はい、
これは昨年のステイパーシストの地獄を見たっておなじみ、この私がまた似たような馬を選ぶでおなじみね。はい、ただ500万下も勝てないような馬が来れるのかっていう問題はあるから
。ただアルアインはちょっと違うよね、 1. 点何倍では。
いや、違うと思いますね、これは。
うん、
はい、
そうね、ストロングデビル、ステフィリオ、
あ、こっちも捨て子か。
うん、
こっちのがあれか、1000万した V ラインの後だから面白そうなのか。
そうそう、
あ、そうか、あっちは500万した V ラインか。
うん、
どっちも V ライン。はい、
キースワロ
ー、これ人気してますね。
人気してますか。
3番人気。
あ、そっか。じゃあ4番人気。プラチナボイスか。
4番人気。プラチナボイス5番人気。プラチナボイスは多分3着以内って意味だったらこれが一番無難かなと思いますけど、ね、
そうですね、
はい、
ステイゴールド2期かな。これがまあどの辺まで食い込めるかな、かな、うん、クリンチャーどうする。
クリンチャー前行く。多分藤岡もう完全にプレッシャーから解放されたと思うんですよこれ。
そうね、
だから絶対意地で行くと思うんですよ、
うん、
だいたい目黒記念でね、名称門松か。
ああ門松、はいはい、はい、
あんなんでお逃げしてんじゃねえよと思って脱せえと思って
まあそうだね、
なんでダービーでそれしねえんだよと思って。
あ、そうダービーの後のか。
そう、うん、2レース後でできんだったらやれよ。
せやせやせやせや、
2個前で
せやせや、なんか言った記憶からそっちでそれたら先で先しときやみたいな。
うちでもごもごしちゃってもうずっと折り合い返ってたこれ、うん、だからそういう意味じゃ、
まあ、今回はそういう意味では乗りやすいよね。
そう、逃げられなかったら逃げ馬だし、
うん、さすがに人気するよね。
人気は3番人気です。
うん、パスするよね。
でもこれアルワインよりはこっちじゃないですか。
そうでしょうね、
はい。
そんなところでよろしいですか。
よろしいです。
はい、じゃあお知らせお願いします。
はい、この番組ではメールをお待ちしております。
はい、
ふつおた、
うん、
馬宮の泉、
うん、
競馬事業仕分け、
うん、
そして今やってるあなたの思い出の馬、以上コーナーやっておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
メールは番組ブログのトップページに、お便りコーナー紹介というページありますので、
うん、
そこにメールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい、
ステッカーが欲しい方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。
はいはい、
それではそろそろお別れといたしましょう。
うん、
お相手はサーレンブラントも買うぞのブライトと、
やっぱカラクレな本命だなのタクヤでした。ありがとうございました。
バイバイ。最後にじゃあ来週の話を、うん、皆さん、はい、M ラジなんですけども、来週で最終回です、
はい、なんでやねん
今までありがとうございました
なんでやね。
次回から、
はい、
林場直子の脱衣将棋が始まります僕も挑戦者として
そんな天丼誰も覚えてへんやろ。
林場直子と対戦したいと思います。
はい、
僕の試験飛車見れますよ
よろしいわ。
あ、違いますね。
はい、
はい、来週ちょっとお休みをさせていただきたいと思います。
はい、すいません、はい、
拓也さんがですね、ちょっとまあいざこざがありましてですね、そっち方面でですね。
なんでや
ね。まあついにあの、シュラバ、シュラシュシュシュという状態になってしまいましてですね、シュラバラバンバっていう感じで、サザンなんですけどね。ハラボー、ハラボーとか、ハラボーと、だからハラボーとですね、もう一人のその、不倫相手がですね、ついに鉢合わせしてしまいましてね。という感じでシュラバラバンバを迎えたということで。
はい。
このままだと
本当それ一週休みが空くんで、
はい、
聞いてくださってる方に、不倫の何が悪いねんっていうのをお便り送ってください。
なんで不倫今なお不倫してる人たちからのメールをね、
そうそうそうそう、
募集しましょうか。
はい、
今不倫してますよって人ぜひメールを、
はい、
拓也さんの応援のメールをね、ぜひぜひ送ってください。
そう、何がいかない、はい、いけないんだと、うん、
フリーはカルチャーだと皆さん言ってください。
好きになってもでもしゃあないなという話をしていただければ結構かと思いますので、
はい、そうですね、そういうメール、はい、ぜひぜひメンクさんからもお待ちしております。
はい、すみません、はい、でも珍しくちょっと僕が来週用事があって、どうしても金曜日収録できないので。
そうなんですね、
はい、申し訳ないですけども一週明けまして、
はい、
スプリンターズステークス
ですか、
その次が、
はい、
ですね、
はい、
はい、必ずビッグアーサー着るようにしますんで
いやビッグアーサー去年の再現かみたいなこと言ってたんですけど、いやむしろ休み明けの方が怖えだろうと思って。
そうよね、
来そうじゃねえかよと思って。
怖いよね、
セントール逃げた後とかよっぽど怖えっつーの。
そうそうそうそう、
バカかと
な、
うん、セントール逃げた後の方で綺麗お前らは本当に スプリンターが怖いとか、去年の再現とか言ってねえで。
うん、
どう考えたって去年のが怖えだろっつうの、
うん、ですね。もう今年は普通に、はい、普通に来られる可能性が高いですけれども、
ありますよ。
はい、
はい、
まあそんな感じなので申し訳ないですけども、ちょっと一周空きますんで、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ではさらばじゃ。
はい、
でうまびや行きましょう。
あ、はいはいはいはい、
うまびやの泉。久しぶりです、皆さん。覚えてるかな、僕だよ。このコーナーになるとね、ビーイングのアーティストを言うっていう流れあるけども、もう僕のビーイング知識も枯渇状態です。いないよ、さすがにもう。じゃあ、ビーズの第3のメンバーと呼ばれた明石です。どうも、こんばんは。
はい、多分誰もわからないと思いますけど。
編曲をしてた人ですね。
あー、なんか前も言ってたな、それ。
そうです。ビーズ第3のメンバー、明石です。どうも。
はい、どうも。
こんにちは。
はい。
はい。はぁ、だっただらだだっただらだだっただらだだっただだっただらだだっただらだだっただらだだっただらだだだだだだだだだだだだだ
だだだだだだだだ
だだだだだだだだだだだだだだだだだだだ。
はい、
今までタッタタラタ言ってただけなんで、それからここに歌詞入れてこうかな。
なるほどなるほど、
はい、あとキャラ触れてますよ、タクヤさん。どうもこんばんは、はい、プライドです。
はい、
いや第3のメンバー明石です。
どっちでもエッチに
忘れてた忘れてた。じゃあ馬ビアの泉行きたいと思いますよ。
はい、
ラジオネームポパイさん。
はい、ありがとうございます。
お初かな。
ほう、
はい、じゃあ行きます。
はい、
ではまずはこちらのうまびやです。京都大商店は第1回目だけ3200 だそうです。
普通のトリビアやね。
そうですね。じゃあ逆に言うと2回からも24なんですね、ずっと。じゃあ
そういうことなんですよね。
ねえ、これは普通にトリビアですよ。
ちなみに第1回優勝が何ですか。
京都大商店ですか。
はい、
これわかんないでしょ。さすがにわかんないでしょ。
京都大商店で何回ぐらいやってんだろうな。
ねえ、何回ぐらいやってんですかね。え、でも5、60回ぐらいやってんじゃないですか
な。
ねえ、だって結構伝統的な、まずなんとか大商店っていう名前がついてる時点でちょっと歴史ありそうみたいな。
うん、うん、うん、
最近できた大商店ってなくないですか。だって
そうよね。
はい、新しくレース作りましたって大商店ってついてるレースないと思うんですよ
ね。あれへんよね。
はい、
1974年。
あ、でも40回
ぐらい。あ、違うわ、ごめんごめん、1966年。
あ、じゃあもう51回。
そうですね。競泳光という馬が京都3200勝ってます。
おお、
うん、
竹豊の初重賞って京都大商店でしたっけ。
東海ローマ。
あ
ー、うん、
2歳戦とか3歳戦とかじゃないあたりが竹らしいですね。
ですね、
かっこいいですね。
うん、
はい、じゃあ次いきますよ。
3平で
3、
はい、
意外と高いですね。
そうですね、まあ普通、まあ、まあ多分もっと知らんか。2平ぐらいしましょうか。
2平ぐらいにしておきましょう。
はい、
はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
次は、ラジオネーム七尾さんです。
はい、
次はこちらのうまびやです。昇竜拳という馬はいたが波動拳はいない。どうでしょう。
昇竜拳で馬いたっけ。
いや、いたんじゃないですかね。なんか聞いたことあるような。竜巻旋風脚は9文字超えちゃうから無理なんでしょうね。はい、
おお、まあ波動拳いても良さそうだけどね。
真空波動拳は。
そんな
のおらへん。これ9文字だからね。真空波動拳ギリ入る、
ギリ入る、
ギリ入る。
あ、でもそうか、
2010年まで走ってますね。
昇竜拳。
昇竜拳。
はい。すげえ。
ダート馬ですけどね。ダート馬じゃないわ。障害馬ね。
あ、昇竜拳。
うん。
障害馬。
でもね、阪神スプリングジャンプ G2 着とかね。
え、結構強いじゃん。
そうなんですよ。ミッキーホースランド1着。
そんな強い馬だとは、
うん。
全然知らなかったな。
そう。ミッキーホースランド1着、牛若丸3着、ヨドジャンプ2着、阪神スプリング2着、中山グランドジャンプは11着やけど、東京ハイジャンプ、京都ジャンプ5着、5着なんで。
え、強いじゃん。
そんなに悪くないですね。
結構上位にいるじゃないですか。
はい。
はい。
お父さん、ブラックホークです。
障害馬産みたくて産んだわけじゃねえんだろうな、これ。はい。ブラックホーク。
ブラックホークですね。
はい。はい、じゃあ、昇竜拳はいたけど、真空波動拳はいないはどうです？
真空
何兵ですか？
どうしようかな。5兵ぐらいときます。しておきましょうか。
はい。
はい。
5兵でーす。
はい。
以上でーす。
ありがとうございました。